6ページ、選挙手帳をご活用ください。町選挙管理委員会では、より町民で有権者の方を対象に選挙手帳を配布しています。手帳には、選挙ごとにスタンプを押印する欄やメモ欄があり、選挙の争点や自分の考えなどを書き込むことができます。この機会にぜひ選挙手帳をご活用ください。手帳は期日前投票所、投票日当日の投票所で配布しています。選挙公報を発行します。立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙公報を投票日の前日までに新聞折り込みの方法で配布します。新聞を購読していない場合は、町選挙管理委員会へご連絡ください。また、役場庁舎、町立図書館、オブスマコミュニティセンターなどの町の施設にも備え置きます。各投票区の投票所。なお、投票にお出かけの際は、圧着はがきに記載された地図で、ご自分の投票所をご確認ください。第一投票所、より町民ホール、より町中央公民館東側。第二投票所、より小学校東校舎。第三投票所、西部コミュニティセンター、西部公民館。第四投票所、より町障害学者。ヤマトピアフープ、旧フープ文庫、第5投票所、片栗体育センター、第6投票所、折原憩い館、第7投票所、八方コミュニティセンター、八方公民館、第8投票所、寄居町、八方財産区会館、第9投票所、オブスマ保育所、第10投票所、上郷南区公会堂、第11投票所、オブスマコミュニティセンター、オブスマ公民館、第12投票所、今市区民会館、第13投票所、寄居保育所、第14投票所、桜沢小学校、北校舎、第15投票所、陽土小学校西校舎、第1受付、または第2受付。7ページ、国民健康保険税の納税通知書を発送します。令和8年度の国民健康保険国保税の納税通知書、または特別徴収税額通知書を7月15日水曜日に発送します。納期限内の納付をお願いします。なお、納め方は普通徴収、納付書または口座振替と特別徴収、年金からの差し引きの2種類があります。また、国保から他の健康保険に切り替わった際は、速やかに町民課で国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きを行わない場合、国保税が課税されますのでご注意ください。送付は世帯主宛て、国保税の納税義務者は世帯主の方になります。そのため納税通知書は世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者がいれば、世帯主宛てに送付されます。国保税の算定方法。国保税は、国保加入者の前年の所得額や人数に応じて、世帯単位で算定されます。詳しくは、町公式ホームページ、または、同封のパンフレットをご利用ください。納付書は、 金融機関窓口、コンビニエンスストア以外にも、バーコードまたは QR コードを利用したキャッシュレス決済でも納付可能です。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。令和8年度国保税の付加限度額が変更されました。国保税の付加限度額変更前、令和7年度医療給付費分66万円変更後、令和8年度67万円後期高齢者支援金分26万円介護給付金分17万円子ども子育て支援金分03万円合計109万円113万円問い合わせ税務課電話 581-2121 内線154-156情報公開制度の運用状況を報告します。情報公開制度とは、町が保有している公文書を町民をはじめとする皆さんの開示請求などにより公開する制度です。町では、より町情報公開条例に基づき、制度の適正な運用を図りながら、開かれた町政を推進しています。令和7年度の運用状況、公文書開示請求などの内容は、次の通りです。公文書開示請求15件、開示9件、部分開示3件、不開示3件、公文書任意開示申し入れ0件、開示0件、部分開示0件、不開示0件、審査会の開催、開催なし、審査案件がなかったため、問い合わせ総務課、電話 581-2121 内線311-312。ありがとう、善意の寄付。次の方々から寄付をいただきました。皆さんの善意に感謝し、ご報告します。学校教育のため、桜の苗木12本、桜沢小学校5本、寄居小学校7本、一年中桜に出会える町、寄居実行委員会、会長大久保和夫様、ウォータークーラー1機、折りたたみ式傘立て7点、株式会社埼玉りそな銀行寄居支店、支店長和田正夫様、四母祭発行者、寄居建設株式会社代表取締役高田徹様、スポットエアコン2台、吉沢建設工業株式会社代表取締役吉沢直人様、公共施設の備品整備のため金15,000円、八形公民館ソシアル代表野沢しめ子様、オリックス資源循環子ども未来基金の財源として金800万円、オリックス資源循環株式会社代表取締役大内正夫様、環境整備分野の推進のため金434万7,000円、株式会社再三代表取締役社長川本智彦様、社会福祉のため金25,376円、寄居町カラオケ愛好会代表坂本はじめ様。8ページ、令和8年度の介護保険料をお知らせします。 介護保険は介護保険法で定められている制度で、40歳以上の方全員が納める保険料と、国や地方公共団体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。この制度は、高齢者の介護を社会全体で支える支え合いの制度で、介護サービスを利用されていない場合でも、40歳以上の方には保険料を納めていただきます。65歳以上の方の保険料納付方法。納付方法は法律で定められているため、個人で選択することはできません。1、特別徴収、年金からの差し引き。年金が年額18万円以上の方は、特別徴収となります。年金からあらかじめ差し引きされますので、納めに行く必要はありません。ただし、65歳になって、または転入してから、差し引き開始までの間は、普通徴収となります。介護保険料は、収入や世帯状況の変動などにより、年度間で大きな差が生じることがあります。このため、特別徴収では、これを解消し、できるだけ均等にするため、8月の年金からの差し引き額を調整する場合があります。2、普通徴収、納付書納付、または口座振り替え、年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金、及び恩給のみ受給されている方などは、普通徴収となります。納付書を送付しますので、納期限までに、町や金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどで納付してください。普通徴収では、口座振替が利用できます。詳しくはお問い合わせください。普通徴収の納期限、令和8年度、期別、納期限、7月31日、2期8月31日、3期9月30日、4期11月2日。なお、納期限は、各期とも月末、12月に限り25日ですが、当日が土曜日、日曜日、祝日、振替休日を含むの場合は、翌営業日が納期限となります。期別、納期限、5期11月30日、6期12月25日、7期2月1日、8期3月1日。なお、6期から8期までは、いずれも納期限は、各期とも月末、12月に限り25日ですが、当日が土曜日、日曜日、祝日、振替休日を含むの場合は、翌営業日が納期限となります。令和8年度、介護保険料、所得段階、第1段階、対象者、本人及び世帯全員が、住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 82.65 万円以下の方、生活保護受給者、年額保険料、保険料率、年額2万860円、基準額×0.285、第2段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 82.65 万円を超え、120万円以下の方、年額 32,940円、基準額かける0.45、第3段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方、年額5,140円、基準額かける0.685、第4段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 82.65 万円以下の方、年額 65,880円、基準額かける0.9、第5段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 82.65 万円を超える方、年額 73,200円、基準額、第6段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方、年額87,840円、基準額かける1.2、第7段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、年額95,160円、基準額かける1.3、第8段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、年額109,800円、基準額かける1.5、第9段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方、年額124,440円、基準額かける1.7、第10段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方、年額139,080円、基準額かける1.9、第11段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方、年額153,720円、基準額かける2.1、第12段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方、年額168,360円、基準額かける2.3、第13段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方、年額175,680円、基準額かける2.4。なお、第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入にかかる雑所得差引後の金額、及び合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、その所得金額から10万円を控除した金額、控除後の額が0円を下回る場合は0円を用います。 住民税非課税世帯を対象に保険料を軽減しています。令和7年度税制改正により、住民税の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険制度の安定的な運営及び急激な負担変動を避けるため、介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて計算します。そのため、住民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。問い合わせ、大里広域市町村圏組合介護保険課、電話 501-1330、より介護保険事務所福祉課内、電話 581-2121、内線123-124。
9ページ、国民健康保険に加入の皆さんへ、新しい資格確認書、資格情報のお知らせを送付します。現在交付している資格確認書、資格情報のお知らせ、以下、資格確認書などの有効期限は、令和8年7月31日までとなっています。70歳未満の方の資格情報のお知らせには、原則有効期限はありません。8月1日から使用できる資格確認書などを7月中に郵送します。有効期限が過ぎた資格確認書などは、ご自身で確実に処分してください。送付対象者1、資格確認書、肌色のもの、マイナ保険証をお持ちでない方。2、資格情報のお知らせ、マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方。なお、有効期限のない資格情報のお知らせをすでにお持ちの方には送付されません。新しい資格確認書などの有効期限、8月1日から令和9年7月31日、70歳から74歳の方の医療費の負担割合、所得などの状況に応じて2割、または3割となります。資格確認書などに記載の負担割合をご確認ください。社会保険などに加入された方、社会保険などの加入者で資格確認書などが届いた方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。手続き方法は、町公式ホームページをご確認ください。左側に、町公式ホームページ、国民健康保険脱退手続きについての QR コードがあります。高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります。医療機関や薬局の窓口で支払った額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給されます。8月1日から自己負担限度額が変更となります。変更後の自己負担限度額は、郵送された資格確認書などに同封のパンフレット、または町公式ホームページをご確認ください。左側に町公式ホームページ、自己負担限度額についての QR コードがあります。限度額適用認定証の更新について、現在交付している限度額適用認定書以下、認定書の有効期限は7月31日までです。引き続き必要な方は町民課で申請してください。認定証は申請した月の初日から有効となります。月を遡る申請はできません。また、国保税に滞納のある世帯は認定証が交付できない場合があります。申請が不要な方。1、マイナ保険証を利用される方。2、70歳以上で課税所得が145万円未満、または690万円以上の 住民税課税世帯の方、医療費通知について、令和8年度より、医療費通知の郵送回数が年2回、8月、2月に変更となります。なお、マイナ保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報、前々月診療分までを取得することが可能です。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線113から115、就学援助制度について、町ではお子さんが町立小中学校に就学し、経済的な支援を必要とする保護者の方に対して、就学費用の一部を援助しています。対象、1、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給されている世帯、児童手当ではありませんのでご注意ください。2、令和8年度の町民税が非課税の世帯、3、保護者の職業が不安定などの理由で、生活保護に準ずる程度にお困りの世帯。なお、この他にも援助を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。内容、次の費用の一部、学用品費、通学用品費、修学旅行費、医療費、新入学児童、生徒学用品費、オンライン学習通信費、申請方法、申請は随時受け付けています。就学援助を希望される方は、教育総務課、または各小中学校を通じて申請してください。申請書は、教育総務課、各学校、町公式ホームページから取得できます。なお、申請時期により認定する月や援助金額が変わります。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線512。